僕スタイル
私スタイル。
アイオイラジオがお送りします。僕スタイル私スタイルの時間です。この番組はマイノリティの声なき声をお届けることで心のバリアフリー化を目指し多様性を認め合う社会を作ろうというアイオイ市初のマイノリティラジオです。私は MC のいろはです。そして
出口です。
はい、花子です。
はい、普段着チームです。
はい、ゲストの方が来ていらっしゃいますので自己紹介をお願いします。
はい、私緑福祉会から来ました、前田武史と申します。
はい、今日はお忙しい中ありがとうございます。はい、この他にもコメコメが機械操作で、
はい、
はい、参加しております。総勢 1,2,3,4,5,6、はい、6人ですね。はい、今日は6人で愛生市総合福祉会館3階ボランティアセンターよりお送りしています。さあ、いよいよ始まりました僕スタイル私スタイルですが、もうすでにね、何度かもう打ち合わせや収録をしていますのでね、まあ今日がね、こう初めてという感じが ね、
あんまりないですね、
皆さんないんじゃないかなと思うんですけど、どうですか？
もうすでに2回ほど収録して、
はい、
初めてじゃないみたいですね。
は
い、
でも、まあ、正式な番組としては今日が、はいはい、初めてということ で、
はい、頑張ります。
で、皆さんざっくばらんに、はい、明るく元気によろしくお願いいたします。ということで、まあ、まだまだね、暑い日が、続いておりますけども、まあ、今日はね、この冷房の効いた、はい、ところで番組、進めていきたいと思います。先月予告番組でリレーの話をしましたが、少しフォローをしたいと思います、ね。リレーの内容を簡単に、ね、説明しますと、小学生のクラスのお話で、クラス対抗の全員リレーに足に障害のある A 君も参加し、後のクラス会でみんなの前で A 君はよく頑張ったと褒めました。でもね、 B 君からは A 君は頑張ったけど僕も頑張ったという、ね、そんな、はい、声があって、ね、うん、ね、先生はそうだね、みんな頑張ったねといったお話をしたという、 そうね、そういったことを、ね、うん、取り上げたんですよね。
その後に A 君は、うん、ビリになってみんなごめんなっていうふうに謝って、うん、いやいやそんなことないよって言って、うん、みんな拍手をしたっていうお話だったんですよね。
はい、ね、で、奈良県の周さんからそれについてのメールをいただいたそうですね。
そうですね、
はい、
うん、奈良県にですね、
はい、
脳性麻痺の障害を持たれている周さんという方から、メールをいただきました、
はい、
ちょっとメールをねご紹介しましょうかね、うん、はい、全員リレーの話、一般的な美談で終わらなかったところはとても良かったです。そこが、番組の伝えたいところですよね。先生が教室で何か痛かった気持ちは分かるけれど、走りにくいのに走ったのは A 君だけではないはず。走りが苦手な子もいたはず。かといって苦手な子の名前を一人ずつ挙げて A 君、B 君、C 君はというのもおかしい。みんな頑張ったで話は終わってますが、それも一種の美談かもしれません。申し訳ないなという A 君の気持ちはよくわかります。そんな時先生にみんなの前で褒められても困ってしまいます。あ、実はこれ脳性麻痺であるしおさんもこういう経験があるそうなんですね。
そうなんですね、うん、
で、まあ、でも言われるかなという予想はしています。そしてそんな自分が嫌でもあります。かっこ悪い。A 君の偉いところはビリになってごめんなとその時に言えたところ、それを言える場を提供できたという点でも先生の問題提起は良かったのかもしれません。謝るのはおかしい、悪くないという意見もありましょうが、当事者の正直な気持ちですよ。それにそこは人間関係の潤滑油です。その言葉で気持ちがすっきりした子もいるはずです。同時にまたなんで走らせるねんと内心思っている子もいるはずです。全員拍手したことになってますけどね。 私も A 君のような経験があります。陰でなんでやねんと友達が言ったのを聞いたことがあります。このように美談で片付けてしまっては見えない気持ちがたくさんあります。それを一つずつ丁寧に取り上げてリスナーに考えてもらえる、そういう番組にしてほしいですというメールです。
なるほど、
ね、嬉しいですね、こういう反応をくださってるっていうことが ね、で特にやっぱこの後半の部分、あのご自分の体験をからあの A 君の申し訳ないっていう気持ち、素直な気持ちっていうのがすごくわかるっていうところとかね、
うん、ちょっと我々の中ではそういう話がね出なかったよね。
なるほど、
うん、経験してないとね。
そうですよね、うん、なんかこう頑張る障害者、うんうん、そういう本当になんかそういう定型みたいなものがね、うん、もう頭の中にあるんですよね、うん、
このマジョリティのというかその健常者の中にはそれがすごくあの美談として美しくて、うんうん、それが普通の形としてねもうすでに頭の中にあるんですよ ね、
う
ん、
ね、そうですね、
なんかね障害を持ってると頑張らないといけないみたいな、
シュウさんが言うてはりました、あの同じようにね自分が言われると、ちょっとこうサボり屋の自分にとっては非常に辛い話だ、うん、
なるほどなるほど、
いろんな人がおるよね、
反対にこう健常者の方も一番になりたかったのに、あの子が走ったから一番になれなかったっていう風な、そっちもまあまあ正直な気持ちなんですよね。
そうですね、それはあるんですよね、
あるね、あるっていうことを周さん書いてますよね。
そうですね、
だからここで美談で片付けてしまっては見えない気持ちがたくさんありますっていう。
そうですよ
ね、
実際ね、あのほら子供を持ってるとやはりそういったことってよくね、
ありますよ ね、
うん、やっぱ子供って何気に悪気なくこうね、あの言ってしまうこともやっぱりありますからね、そういう時にやっぱりね、親であり周りのこう先生とかがね、どう対応するかによってやっぱ変わってきますよね、
やっぱり、知らないのは罪
です。そうですね。前田さんとかどうですか？どう思われますか？
そうですね。まあこの話の中でもうやっぱりこういろんな人がこうリレーを見てると思うんです。で、その周りの人がこうビリになった方に声かける言葉として、やっぱりまあ得意分野で頑張ったらいいんじゃないとか、で、まあ例えばその人がものすごい足は遅くても手の筋力がすごかったり手先が器用だったりすることを、まあ褒めてあげて、まあ才能を伸ばしたらいいかなとは思いますけどね、
そうですよね、
別に障害のあるなしに関係のない話ですよね、それ。
そうですね、
ね、誰だって、
はい、得て増えては、ありますからね、普段着さんはどうですか？
まあ、これは難しい話なんです。やっぱりなんていうかそのね、あの障害を持ってる持ってない以前の問題やと思うんですよ結局、だから気持ちとしてだからもう障害があったからっていう結果的にそうなったかもしれないけど、結局のところはやっぱり単純にまあ自分が走るのがまあ遅かったっていう、そこがビリになってごめんなっていうのはもう単純にもう障害があるなしにかかわらずやと思うんですよ、自分の単純に走るタイムが悪かったからっていうところやと思うんですよ。だからそこは多分だから障害あるなしって見てしまうところがあるけども、逆に向こう側から見たところでもやっぱり見られてるなって思うのももちろんあるやろうけども、それもだから周さんが書いてあるもやつと一緒やと思うんですけど、
そうですよね、
やっぱり、まあね、そうあのね、ごめんなさい、あの、前回、花子さんが言ってたように私も走る遅いねんと、だから走る嫌やねんという話ね、そういうことですよね。だからその苦手な人も別に障害を持ってるからじゃなくてもたくさんおるし、
そうですね、
そこと区別する必要も何もなくてという話ですよね、
で、まあ、たまたまそれ障害があって った上で遅かっただけかも、うん、もちろん障害があってあったけども早いかもわからないわけで、うんうん、だそこだ障害と結局走結果遅かったっていうのは別個でも言えちゃうかなっていう。
なるほどね、うん、はい、まあね、こんな感じで、ね、これからなんていうんですか ね、
そうですね、答えってないです
から、ないですからね、やっぱり一人一人がこ う、 こういうことに関してどう感じていくかとかいうきっかけであったりとか、うん、ね、
一つの角度からだけ見てると、うん、そうです、やっぱりそれはちゃんとやっぱその人知ったことにならないので、
う
ん、
そうですよね、
うんうん、こういうしゅうさんの手紙とっても嬉しい、
ね、ありがたいです ね、 ね、またぜひね、こういった率直なご意見はね、はい、ぜひ聞かせていただきたいなと思いました。
はい、IOIラジオの、はい、奈良支部の
素晴らしい支部が、支部ができましたね、
わ、素晴らしい、やりますと言ってくれてます、
ありがたい、
ね、ありがたいですね、
奈良出張しないといけないかもしれないですね。
愛用に来るようになりました
。あ、そうなんですか。
それはそれは楽しみです
ね。では次のコーナーです。まあ、今年はオリンピックイヤーということで、8月29日から9月9日の12日間パラリンピックが開催されました。まあ、この収録はその前に行っておりますので結果はお伝えできませんが、この機会にパラリンピックについてね、一度皆さんで考えたいと思います。まあね、オリンピックが終わりましてね、うん、初めてメダルを取った方たちの凱旋パレードがね、
う
ん、
そうそうそう、
今年行われて、
ええ、銀座でしたっけ、
50万人の、ね、人が、ね、詰めかけた
と、ね、すごい人
でした、本当にすごい人でした、ね、うん、テレビで見ました、
ね、テレビでね、今朝のワイドショーでずっとやってましたね、でね、うん、そこで一人のコメンテーターの方がね、はい、うん、言ってたのがすごく私印象に残っていて、ここでアメリカだったら絶対にパラリンピックが終わってからこういうことはやりますって、うん、でオリンピックのメダリストもパラリンピックのメダリストも、うん、同等なんです、一緒なんです、一緒にやりますっていう話をしたんですね、日本だけですよって、こういうで、オリンピックのメダリストだけこうやってパレードして、じゃあパラリンピックのメダリストはやらない、どうせきっとやらないと思いますよって、
うん、なるほど、
ね、で、まあ、それはもちろん管轄が違うっていう話もあるんですけど、うん、だけど、まあ、そこにやっぱ人の心のバリアがあるんじゃないのかなっていうふうにもちょっと思ったんですけど ね、
そうですね、う
ん、皆さんどう思われるかなって、
ね、いかがですかね、前田さんとかはいかがですか。
まあ、パラリンピックもオリンピックも、まあ、運営のやり方がちょっとよくわからなくて何とも言えないんですけれども、まあ、僕個人的にはそのパラリンピックはこう、まあ、廃止の方向でいってこうオリンピックとこう融合してね、でもう全然その隔てのないね、うん、感じがいいかなと、まあ、普通の一般の企業でもこう障害者取り入れて、ね、雇用している時代やんですからね、まあ、スポーツとか、ね、レクリエーションも、まあ、一般の方と、ね、仲良くしてこう輪を広げてって思います。
うん、なるほどね、本当ですよね、やっぱりどこかにまだまだバリアがあるのが現状なんでしょうね。普段着さんはどうですか。
でも単、まあ、もちろんですね、パラリンピックオリンピック、まあ、統合というか、まあ、それはオリンピックの中で障害者の方の部門とかがあれば、まあ、早いんでしょうけどね、まあ、それもやっぱり 言われた通り難しいところもあるんやけど、でも単純にでもオリンピックの出場者の方もパラリンピックの出場者の方も単純にもスポーツを、通じて自分を高めてるだけであって、まあ、そこになんか分け立てとかお互いにないと思うんですよ結局。もうだその舞台の場がそのパラリンピックでしかないとかしかないって言ったらおかしいけど、今回、ね、なんか 400m で出られてる方もいたんで、
ね、
だから結局パラリンピックとオリンピック関係なく、まあ、その自分がどれだけのことをそのスポーツでできるかっていうのを高めてるだけやと思うんで、
うん
うん、そこ だから結局スポーツを やるっていうのはその障害者の方はその普通にやるのは難しいから右翼を癖というかそういうのはあると思うんですけど、単純に言えばそのスポーツをやってるだけですからね、そこはもう隔てなくてええと思うんですけど、はい、
そうですよね、ただまあこう世の中ってやっぱり健常者の方が圧倒的多数でどうしてもこう何かこう特別なことのようにやっぱり感じるのもさっきの美談の話じゃないんですけど、そこもまあね正直なところだなという気がしますよね。
だってものすごいことやってるようにやっぱり見えてしまう、
逆にすごいなと感じてしまったりもするんで、まあ、これがいけないのかなと思うんですけど、でも実際ね、
実際すごいですよね、
すごいですよね、
ただそれがもう日常になってるんでしょうね、
そうですよねきっとね、
だから日常やからもうそれを、うちらから見るとやっぱりそれが努力に見えるんやけど、それも障害者の方からするともう日常なんで、やっぱりそこに隔てができてしまうというのは当然なんじゃないかなと思うんですけどね。
とかまあスポーツやるのにね、本当にその気持ちがあればそこは関係ないじゃないって本当は言いたいとこなんですけどね、本当にね、それぞれのそれこそスタイルでね結果を求めていった結果、オリンピックでありパラリンピックに出てるっていう皆さんなんですからね、本当は一緒なんでしょうね、気持ち的には。
ま、あのさっきの A 君 の、あの遅くてごめんなの話にも通じるかもしれないんですけども、こっちから見るとこっちからという言い方おかしいですね、健常者の視点マジョリティの視点から見ると、目が見えないのにどうやって野球をやるのとかね、腕がないのにどうやって泳ぐのとかね、やっぱ単純にそれはすごいことじゃないの、って思ってすごくこう、そこ思うときに こっちが構えてしまうっていうのが、ありますよね。すごいことなんですけど、そこにすごく壁を作ってしまって、とても自分たち の理解を超えたところにあるとか、手が届かないとか、超人的な努力だとか、もしかしたらそこにいて野球をやったりバレーボールやったりいろんなことを工夫しながらやってる方にとっては、いやいやスポーツをやってるんだと、ちょっと不自由だから工夫してるんだと、
そうそうでしょうね、そういう感じなんでしょうね。
なんかいろはさん、なんかそういう、実際見られた経験があるって。
そうですね、私の場合は視覚障害の方がオセロとか囲碁をやってる大会に実際ちょっと見に行ったんですけども、正直言って初めて見たので、
だって視覚障害の方
はね、すごいとやっぱり思ってしまいました。でも普通ですよね、人間として普通に楽しみたいなっていう気持ちはね、やっぱお持ちですもんね、
みんなと同じことしたいんですよ ね、
きっとね、だから多分普通の感覚なんだと思うんですよ。いやそんな特別なこと全然してないよっていうきっと感じなんでしょうね。
そうですよね、
自分らにはできんと、
うちにしてもそう、私たちにはちょっと、
そういや
本当に思ってしまいますね。でもね、本当に私も聞いた話ですけども、なんか健常者の方とその障害者の方が一緒にしてるなんかシッティングバレーっていうのがあるっていうのを聞いたことあるんですけど、でもそれはなんかもうチームに一人かな、障害の方がいたら別に健常者の方もいて、そういう大会に出れるっていう話を聞いて、一緒に楽しんで、逆に楽しんでますっていう話を聞いたんですね。なんかすごいいい話いいことっていうか、別にだから障害者の方がされてるスポーツ私たちがしてはいけないということもないだろうし、逆に、
そう
反対な発想で ね、逆にそこに飛び込んでいくのも、行って同じ場で楽しむというのも、
車椅子バスケなんてね、ものすごい迫力だって聞きましたよね。
あれ健常者の人もやってる人
やってるね、
逆にそこにまたね私たち魅力を感じる、魅力を感じる人もね、そうですね、もうなんかこうお話がどんどんどんどんこう膨らんでいっちゃってもう止めどもなくって感じなんですけどね、そんな感じでこういろんなことをテーマにしてこのマイノリティについて ね、これからも考えていきたいと、
ちょっと何かを考えるヒントに、
思いますね、
なればいいですね、
はい、ということで、ではパート1は、
はい、
ここで一旦休憩をいただきまして、はい、この後パート2に続いていきたいと思います。はい、皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。